大輔が天才を生む第648回をお届けいたします。今回のテーマは2つに分かれる親の反応です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。いくつかの質問でお父様お母様保護者の方の反応っていうのが2つに分かれる、そういう、質問っていうのがあるんですね。で、それを先日お話ししたいと思うんですが、要はね、私はまあ基本的な考えとして、まあ率直に皆さんにお話しするんですが、それはどういうことかっていうと、勉強中心とした生活をしなければダメだよってことですよ。もう男の子も女の子もないですが、小学4年生になったら、もうほぼ勉強の中心の生活に徐々に移行していって、で、まあ中学受験を経てですね、もう中学生になったらもう勉強中心の生活をしなさいってことですよね。まあ別に吉田松陰先生のですね、例を持ち出すまでもありませんが、やはりそのくらいしないとダメですよね、勉強ね。で、もうそもそもそういう勉強しとくってことがまず大前提ですよね。で、まあ次将来どういうふうに大人になって活躍できるかっていうことがあるわけで、そういう幼少期にですね、あるいは青年期に勉強しないで、何したいかにしたいって言っても、まあしょうがないわけですよ。で、まあそういう話もいたしまして、で、ですがですね、面白いことで、まあいろいろ詳しくお話はするんですよ。するんですが、その勉強中心の生活なんでそんなかわいそうでさせられませんとかっていう方いらっしゃるんです。本気で言うんですよ。いや、かわいそうでさせられないっていうことはよくわかんないんですけども、いや、勉強がね、したくてもいろんな事情できないっていうのがかわいそうっていうんじゃないかと思うんですけど、それをいくらでも勉強できるという状況で、勉強させちゃかわいそうっていうのがちょっと私には実は理解できない、未だに理解できないんですが、そもそもその反応っていうのは2つあるんですよ。いや、先生のおっしゃる通りです。もう本当にもう思いっきり勉強させなきゃダメですねっていうことをもう素直におっしゃってくださった方もいらっしゃるし、いや、先生そんなことはできませんよという方もいます。これを本当に2つに分かれるんですね。で、前回、前々回とその、まあ、伸び盛りっていうのを見逃さないで勉強しなさせなきゃダメだっていうことをもう申し上げたり、まあ、そうちょっと前にも強制っていうところから始まるっていう話をさせていただいたと思いますが、やはり、どこかこう、中学生になったら勉強中心の生活をするっていうのは当然ですっていうようなことを申し上げると、どうもそこに、大きく分かれていますね。で、またなかなかそれに対する熱意っていうのも、やはり親層によってかなり変わります。ですが、変わるというよりは大きく2つに分かれるんですね。ちょっと私には未だに理解できませんね。そのいろんな事情で勉強ができないっていうのは、本当にかわいそうなことだと思うんですが、残念なことだと思うんですが、いくらでもできるという状況で勉強をさせるのがかわいそうっていうのは、どうも根本的に物事が間違ってる気がするんですが、とは私は率直には思うんですが、しかしそういう方もいらっしゃいます。というよりもその大きく二つに分かれます。最もですね、本当に徹底的に勉強させなきゃいけませんねっていうのと、それからやっぱりちょっとそれはっていう方がいますね。で、本当に勉強できないっていうのは本当にかわいそうだと思うし、っていうか世界の大半の青年っていうんですか、それができえないわけで、だから一生貧しいままでしょ、国自体もね。ですんで、そういういくらでもできる日本に生まれていて勉強させないっていうのはどうもよく分からないですね。ですが、まあ、とにかくそういう反応があるってことで、ぜひそれを、まあ、お話ししたかった。からもう一つですね、実はその大きく反応を分かれることがあってですね、まあ、これはですね、反応分かれるという一般論というよりは、むしろその成績が極めて不振であるっていう場合ですね、が、のご相談に対してですね、二つ大きくこれも分かれるんです。実はですね、その、今、これ現代ですよ。あくまでも現代で、まあ、例えばこれ30年前だと随分違ってたんですが、というか現代では、学力不振の原因っていうのは直接的にはこの2つなんですよ。1つは、SNS ね、要はスマホです。スマホです。からもう1つは、部活ですね。で、この2つが大きな学力の低下を招いています。学力不振の原因です。2大原因です。もちろんその背景にいくつかいろんなことがあるんですが、とにかく現象面的に見れば、現象的に見ればこの二つです。だから、私はよく申し上げるのは、まずだからスマホやめてくださいと。つまりお父さんお母さんが契約を解除してくれればいいわけですよね、と。つまりお金を払っているのはお父さんお母さんなんだから、あるいは保護者の方なんだから、それを契約解除すればいいわけで、それだけで問題を解決しますよね、っていうことを申し上げると、そうですね、じゃあすぐしてきますと、本当に実際すぐされる方もいらっしゃるし、それかそうじゃなくて、いや、とんでもそんなことはできませんという方もいらっしゃいます。そんなことできませんと言われてしまうと、私も打つ手ないんですね。何にも打つ手がないんです。だってですね、結局8時間とか10時間とかも1日中やってるわけでしょ、そのスマホをね、にらめっこして。 でしたらもうどうにもならないですよね。でも完全に依存症ですよ。だから依存症という認識を持たなきゃいけないわけですよね。で、依存症っていうのはつまりそのアルコール依存症とか薬物依存症とかとも、脳内物質の分泌は全く同じなわけで、そしたらもうよっぽどのその対応が必要なんですよね。ですんで、それを例えばそのお子さんがね、もし薬物で、薬物中毒になっていたら大変なことになるでしょ。それを大変な、もうそれこそはもう顔色を変えて、その、もう人生をかけてその子とその子を救い出そうと思うでしょ。それがもう嫌だと思うんだけれども、普通の反応だと思うんですが、どうもですね、スマホの中毒とそれを同一視できないんですね。すごく安全なものだと思ってらっしゃると思うんですが、そんなことはないので、もし今、そんなふうに思ってらっしゃる方がいたら、とんでもない話なので、ぜひ認識を改めていただきたいんですが、とにかくそういうふうに二つに分かれます。それからもう一つ部活ですね。部活もですね、別に辞めるか辞め、別にその辞めたからって学校卒業できないことはないので、辞めればいいんですよ。単にそれだけの話ですね。ですが、どうも辞められませんと言うんですね。やるを辞めさせられませんと言うんです。よく分からないです。私には実はそれ分かんないんです。ただ、なんかこう、その部活やんなきゃいけないような、そういう雰囲気を持ってる学校も多いことは知っています。なんかその部活やめるって言ったら先生から僕はすごい説教されたとかですね、いうことあると思うんですが、実際じゃあそれでですね、学力上げられるのかって話なんですよ。この現状でね。で、じゃあ学力ないままですよ。大学って言ったってどこの大学に進学するんですか？あるいはその将来どうするんですかっていうことを、言っても、どうもなんかそういうことがどうもなんか、まあ、正面から何て言うんですかね、受け取れないような人もいるんですよね。で、とにかくこの対応にも二つに分かれます。いや、そんなことさせられません。いや、すぐさ、やめさせますっていう。で、自分からも学校に話をつけて、やめさせるっていう、そういうご両親も当然いらっしゃいます。逆に何もできないって言って手をこまねいていらっしゃる方います。だからそれだけやめさせられないって言ったら、それぞれもう終わってしまうんですね。なんかこう道を探っていただかないといけないんですよ。あるいは、ご両親様も勉強していただかないといけないんですね。まあ、ダメだってこと。あるいはその大事な、お嬢様なり、息子さん、ご子息様なりの将来を考えたらどうするかってことを真剣にこう考えていただかなきゃいけないんですよね。どっちを取るかってことですね。でもダメだって言われて、それできないって言われてしまったらそれで終わりですね。とにかくですね、まあ、いろんな考えはであってもいいなとも思うんですが、ことですね、教育に関すると、あまりにも皆さんが、なんていうか、もっともらしいことをおっしゃっていて、本当にその子のことを考えてるのかって思うことは、率直には思うんですよ。それはもう言いますね、私も。本当にお子さんのことを考えてるんですかっていうことですね。でも、そこまで言われても、やっぱできないものはできないっていうのは終わるんですね。すごく残念ですね。すごく残念です。実はですね、もう一つは、あんまりこれも、プライバシーに関することなので、実は言いたくないんですが、でもやはりあります。それはですね、お小遣いですね。ものすごい額のお小遣いあげてる場合があるんですよ、話聞くと。で、それじゃあダメですよね。ダメになっちゃいますね。ダメになりますね。お小遣い別にのお金豊かさっていうのはものすごく大事なことで、豊かだから勉強できますしね、本も買えますしね、いい先生にもつけますしね、いい教育受けられますしね、だから、このお金っていうのはすごく大事だし、豊かさってものすごく大事なことだと思うんですが、どうもですね、それのきちんとした使い方っていうのを、やはり教えないとダメですよね。どういうふうに教えたらいいかもわかりませんが、しかし教えないとダメですね。で、ですから、お小遣いやめるのも、お小遣いあげるのやめればいいじゃないっていうと、いや、そんなことできませんってやっぱりあるんですね。あるいは、すぐそれをやめさせるご家庭もあるし、それができない家庭もいますね。こういうことはですね、あれどのくらいこう、なんて自分の愛する子供を、どうしたいか、真剣にこう、なんていうか、立ち向かっていかないと、もう流されるばっかりで、いいことないですよ。本当にね、どうするのかなということですね。しっかり決然と判断すること、決断すべきことっていうのは、しっかり決断しないとダメなんですよ。やはり決断すべき人が決断しないとダメなんです。やはりそこのところ当たり前のことですよね。だって子供に何も分かるわけはないんだから、子供が何でも分かるんだったら親なんかいらないし、先生も何もいらないわけですよ。何も分かんないから親もいるし、先生も必要なわけですね。当たり前のことですよね。だから、決めることは決めるってことなんですね。で、所詮ですね、子供に決めさせるなっていうことを言っていても、親が決めてるんですよ、そういうふうに。逆に言えばですよ。親が決めてるわけですよ、逆に言えば。それを、決めているのに、自分は決めていないっていう立場を取るわけですよ。それは無理ですよね。私は、それはもう、強制っていうのが、教育の、まず出発点だってことを、すべてじゃありませんよ。でも、出発点に強制がないとダメだってことは、申し上げるし、それからやはり勉強って大事だってことを申し上げますよね。 今後のことをですね、やはりよくよく考えていただいて、本当にお子さんの将来を考えたときに、何が大事かということですね。ちょっと思い出したんで、こういうパターンも実はあるんです。その自分がやっぱり親が勉強ってことを言って、でもなかなか思う通りに勉強しなく、親の言う通り勉強しなくて、でだからそのことをですね、子供に強制するのはできないなんていうことを言うんですが、一見善良ですが、それもまた無責任ですよね。自分がそういうふうにして勉強しなかったから、すごくマイナスだったっていうことが分かっているんだったら、子供に断固させるべきですよね。その経験を生かさなきゃいけませんよね。とにかく強く決めて、それ生かさなきゃいけません。勉強って大事だとつくづく思います。これはもう本当に毎日のようにですね、お子さんにお会いし、またそのご両親様にお会いし、って思うことは一つ言えと言えば、勉強は大事だよってこと、真剣に学問というものを取り組むってことはものすごく大事だよってことですね。これからますます大事になってくると思います。ぜひこのお話を参考にしていただければと思います。決める人が決めるべきことを決めなければ、みんなが不幸になるんですよ。ありがとうございました。
第648回の今回は、2つに分かれる親の反応というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。